イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのラジオ。
今日のラインナップ、今日は特別バージョンでお送りします、
はい、
ゲストです
ゲストですそうですね、いつもならこの時間に、はい、アツエリ珍道中をお送りしてるんですが、本日はゲストさんをご紹介ということで、
はいはい、月1回の公開録音で、うん、毎回スペシャルなゲストをお招きしてお送りしております、はい、アツとエリカとみんなのラジオですが、うん、今回のゲストはなんと
映画の看板職人さんであります木平正信さんにお越しいただきました。
はい、うん、御年75歳とおっしゃっていらっしゃいましたが、はい、現代の名工と言われまして、ね、今でもね、いろんな私たちがこう目にする看板などを手掛けていらっしゃるということで、
手書きであんなリアルに写真以上にね、
すごかったね。
すごかったね。
おしゃべりも達者でした ね。いろんなね、あの、うん、裏話も聞けましたので、どこまで放送できるか分かりませんけれども、はい、ぜひお聞きいただきたいと思います。はい、それでは、うん、映画看板職人の木平さんのお話の前に、はい、現代の映画紹介をしてくださる、はい、この方、はい、109シネマズ名和の伊沢さんが登場しますが、うんうん、よっくんからは、やっと伊沢さんと会って話ができました。あ、109シネマズ名和に行ってくださったんですね。行かれたんですね。うん、感想、小型な人ですね。
え、小柄じゃないんだ。ロボット的な小型ロボみたいな。
小型ロボットってことかな。
小型な方です。
なかなか表現が個性的でございます。それではその小型な伊沢さんの登場です。イオンモール名和のいろんな専門店を紹介する専門店紹介コーナーでございます。いつもの映画紹介はこの方です。
109シネマズ名和から来ましたスタッフの伊沢と言います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週末公開の映画を教えてください。
はい、今週末ですね、はい、ありません。
あ、もう公開映画がない。
今回は公開ないんです。でもう先週ほら何を聞きたいですかっていうのやったじゃないですか。
そうそうそう、先週5本始まったんです
ね。
でそれ全部紹介できないから、はい、会場のお客さんに何から聞きたい、はい、って言ってアンケートを取りながら進めたっていう、
はい、そういうことです、
は
い、で
今日はその残ったやつ
そう聞いてもらえなかった悲しい作品を本日紹介させていただきます、はい、
もうちょっとね、はい、上げた感じでお願いしますね、はい、どんな作品でしょう。
いいはい、ですね、前回指摘されなかった作品、はい、ファンタスティック4、10月の9日金曜日から始まっております。アントマンに次ぐマーベル最新作となってます、
はい、
前にもねファンタスティック4ってあったんですよ、うん、映画、はい、
でもありましたよね、
はい、そっからは新しく全て入れ替えて、
だじゃあ続編ではない、
リブート版、はい、続編ではないです、
はい、
でキャストもストーリーも一新してのスタートとなりまして、うん、ファンタスティック4が生まれるところから始まります、うん、他に X メンとかは、はい、ミュータントって言ってもともと生まれつきすごいスーパー能力を持った人たちが主人公だったんですけども、今回はもともとは人間だって頭が良かった人間だったんですけども、うん、あることをきっかけに能力が開発されてしまった人たちのお話となってまして、うん、と前の時に、超能力を得た方法とはまた違うくなってて、うん、今回は事故で超能力を持つことになってしまった4人、うん、そんな自分たちの体の変化、心の変化などを悩みながらもヒーローとして育っていくというお話です。
なるほどね、
はい、ということでマーベル最新作ファンタスティック4はすでに公開中です、
はい、熱い。そしてですね、はい、もう一作品、
はい、
ガンバ、ガンバと仲間たち、10月の10日土曜日から公開しております。
ガンバ、ガンバ、
あ、なんかちょっと知ってます。ガンバと仲間たちみたいな。
そうそうそうそう、
年齢がバレちゃいますねはい、1975年のアニメでございます。
今の知ってる人、知ってる人
はい、
でも少ないんだ。
知ってるけど、みんなあげたくないんですよ。
なるほどね。
でもほら、再放送ですよね、はい、見たのはね。
そうでしょう ね、
うん、75年なんで生まれてないでしょ
そうだね、
伊沢さん生まれてましたけど、
ギリギリ生まれて、ね、覚えてないですよ、75年生まれたばっかじゃないですかなんでその作品をリニューアルして、はい、映画化、今なぜか今映画化で、絵はもう全然違います。もう全然新しい作品です。
そうだね、頑
張る。島にいるな、ノロイっていうイタチ、白いイタチがすごい強くてネズミを取って食っちゃうわけです。
ほうほう。
で、散々になっちゃった島のネズミたちが町のネズミに助けてほしいんだけどって言ってくるんだけど、おうおうおう、自分たちも怖いから、うん、みんな嫌だって言うんだけど、うん、ガンバは仲間を募ってみんなで助けに行こうと言って冒険に出るという、うん、勇気あふれるお話です。
ほう。
昔ガンバ見た人がもう一回見たいかな
と、ね、その世代ターゲットなのかな、ね、3DCG
ね、そうなんです、ね、3DCG
また違う感じでしょうね、う
ん、スタンドバイミードラえもんみたいな感じ、
そんな感じだね、
まあ、とにかく神田沙耶香ちゃんが声優も務めているガンバ、ガンバと仲間たち10月10日土曜日よりすでに公開中です、
はい、熱い、
あとすいません、なんかあの溶けかけたマシュマロが、
あ忘れてた
のほほ
忘れてたよ、
はい、これはは
い、こちらニューヨークショコラという新しい商品になります、
はい、
お
冷たいものが売れなくなってきた、
ホットだねこれは、
そう、
あ、美味しい、
美味しい、甘い、
震えたね今、
甘い、なんで甘いかっていうと、ココアに生クリームホイップを絞った後にでっかいマシュマロをポイって入れて、その上からチョコソースをブワーってかけたのでめっちゃ甘い、
甘いけど美味しいね、
そんなに甘くしなくても大丈夫だったのに、うん、
めっちゃこれでもか、これでも
甘さが必要でしょ、厳しいエリカさんに甘さが必要です、
あ、それで開発されたんだ
そう
なんでやねん、なんで個人的なことで開発すんねん、びっくりするわ、
450円で売ってます、
はい、はい、
あ、でも温まります、すごく、
う
ん、
そうだね、はい、映画見ながらいいかも、
は
い、
ぜひぜひお召し上がりください、
熱い、もう一個新しいのがね来ますよ、
はい、
ポップコーンでほら新しい味たまに出るじゃないですか、
はい、
今回はスペースバーガーポップコーンということで、
はい、
トマト&ピクルス風味のハンバーガー味、なんじゃそりゃトマト&ピクルス風味のハンバーガー味
ってことは、トマトとピクルスの入ったハンバーガーとかの肉の味もするわけですよね、
そういうことになりますね、
これ不思議なのはハンバーガーと言ってるってことはパンの味もするってことですよねいつも謎に思うんですよ ね、
そうですね、こちらねギャラクシーカイドウといって、
はい、
三谷幸喜さんの映画が24日から始まるんですけども、はい、それに合わせてちょっと先駆けてということで販売しております、
おなるほど、はい、ぜひ映画の方はまだ来週公開となりますけれども、はい、一足お先に、うん、ギャラクシーカイドウ公開記念のスペースバーガーポップぜひご賞味ください、
はい、よろしくお願いします、
うん、以上109シネマズ名和の伊沢さんでした、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
今日のアツとエリカとみんなのラジオ、はい、この後はスペシャルゲストにご登場いただきます。9月27日、うん、日曜日に行われました、公開録音での様子をお聞きいただくんですが、はい、ゲストに、
はい、映画看板職人の木平正信さんにお越しいただきました、
はい、うん、いろんな、懐かしいお話、はい、裏話伺いましたので、 その一部をぜひお聞きください、はい、ではご紹介します、現代の名工映画看板職人の木平正信さんです。大きな拍手をお願いいたします。
どうぞ。
もう今日は本当にわざわざお越しいただきました。では自己紹介をお願いいたします。
皆さんこんにちは、映画看板職人の木平正信と言います、はい、本日はありがとうございます。
よろしくお願いします。さて、いきなりお聞きするのは恐縮なんですが木平さん現在おいくつでいらっしゃるんでしょう、
はい、75歳です。
お、はい、おみんなすごい目を丸くしてびっくりされてますけど、そうシャンとされてて、
いや
今でももう現役バリバリで作品を作り続けてらっしゃる、ね、ということなんですけれども、は
い、なんでまずねこの看板職人という道を選ばれたのかなという。
はい、私は物心ついた頃からも、はい、絵を描くのが大好きで、父親が、正信映画が好きやでなんとか絵の道へ行かしてやりたいということで、普通の市内で映画の看板を描いてる親方に頼んで弟子入りさせてくれました、
はい、お父様が親方にお願いをしたんですね、
はいはい、へえ、
何年ぐらい修行されてたんですか。
4年間修行しまして、
うん、はい、
当時映画は2本立て1週間の時代でした。情報が少ない時代でしたので、映画の看板が小さな予告編の、役割をしておりましたので、客の入りが悪いと看板が悪いでやと言われた時代でした
すごいな。
書き方は映画会社から送ってくるポスターとか写真に5番の線を引いて、
はい、
それをまた看板にも拡大した5番の線を引いて、
うん、
そして竹の先に木炭をつけて、で長い
竹の先
つけて、それで書いております。
長い鉛筆みたいな感じ。
そうそうそう、そんな感じで離れて
遠隔操作みたいな感じで書くわけですよね。
すごい腕プルプルしてきますよ ね、 すごい体力勝負、ね、看板って大きなものですよね、
うん、そうです。
どこで書くんですか。
書くとこはなかなかないもんで、
はい、
映画館の中のお客さんがトイレ行く 通路とか、うん、そういうところ
で通路で描いてたんですか、
そういうところであの描いております。
へえ、じゃあ次この映画公開されるよみたいなのが、トイレ行けばわかるみたいな。
そう、
感じですね。
はい、描いておりましたけど。
へえ、暑い。で、4年間修行生活を経て、うん、実際に今度は独り立ちをされるんですけれども、
うん、4年間経って独り立ちした頃に、うん、はいろいろ都会と地方の技術の差というのを思うようになりまして、名古屋の映画館を行って、うん、看板を見て、はい、すごいな、うまいな、こんな年でこんなの描けるんやろうとか。
どう違いました、その、
うん、やっぱりあの全然違うんですわ、うん、うまいです
うまいですか、
うん、そういうこと、技術的にってことですね。
そうそう、である時に名古屋等で買い取った職人さんが普通に見えて、うん、そして描くとこを初めて見せてもらって、
はい、
まずデッサンを取るとその看板顔に全部水をはけて、水をベタベタにかけて、
ほう、ベタベタに水をかける、はい、
それが乾く30分ぐらいで仕上げてしまうんです。
その水が乾くまでに描いちゃうんですか。
乾くまでにいろいろ色を作ったやつをぼかしてにじまして、で乾いてしまうと、そういう今まで見とったような写真みたいな、
あ、
すごく感動しました。それから3年間その人について、
はい、またそこから、
第二の親方になるんですけど、
うん、
そして、自分のもんにしたのがこういう今並べといてある、
ね、
これは名古屋流の書き方です。
あ、そうなんですね。
そうです。
いや、向かって右手はローマの休日、うん、ヘップバーンでございますけれども、ヘップバーンの顔っていうのはキーラさん的にお好きな顔ですか。
うん、これ好きな顔です。
そうですか。
うん、
逆にすごく描きにくいお顔ってありますか。
そう、あのやっぱりあの時代劇の、
はい、
お姫さんなんかは描きにくいです。
あ、そうですか。
やっぱり卵にこう目穴つけるみたいな形で、
卵に、
うん、影がないもので、
あ、彫りとかがない、
彫りがないで、ね、ベタっとしたのか。
いやいやいや、まあのなんてあっさりしたね、アジア人のね、うん、特徴ですもんね、うん、これはね、
描きにくいです。
じゃあここでちょっと、うん、もうキーラさんに遠慮なくお聞きしたいんですが、
はい、
アツさんの顔と、うん、私タダエリカの顔と、うん、どっちが描きやすい、描きにくいありますか。
二人とも描きにくいな。
嘘。
そうか、
ベタっとしてんねん、
ベタっとしてんねん、あの、卵に目鼻つけて。
描きにくそう。
おかしいな、
うん、エリカさん描きやすいよね、
うん、濃い顔はしてますけど、
っていうかね、出てるとこはちゃんと出てるしね、うん、
やかましい。熱い。でも本当にあの映画産業というのは1960年代を境に、まあ、本当にこうどうしても廃っていってしまったと。
1960年を境にもうピークにだんだんだんだんもう減って、手書きの時代はそれで終わりました。最後に、書かせてもらったのが、
はい、
1969年の風林火山、
はい、
それから43年ぶりに、
はいはい、
ここに
持ってきてもらった
んです。
アベンジャーズ、43年ぶりですか、風切り映画として。なんか写真よりも立体感がありますよね、
ね、奥
行きというか、
43年ぶりに風切り映画を手がけたということ で、
はい、
あとはあのアツさんが好きな、
そう、顔はめも作られてるんですよね。なんか今まだ置いてあるんですね。
そうですね、まだ鳥羽の、マリンターミナルの、山口百恵の潮騒とか、
あ、どこに顔はめるんですか。
東宝映画のゴジラとか、百恵さんの顔が小さいので抜いといてあります。
百恵さんに、
百恵さんの顔は抜いてある、
ね、抜いてある、そこに入ってますか。
そこに入れてもらって、
はい、というね、あの今もまたあの看板職人さんという技術を生かしながらいろんな作品を手掛けていらっしゃるという、もうまさに現代の名工ということですが、
ね、
じゃあ最後になりましたけれども、あのキーラさん、これからはどんな、作品を手掛けていきたいとか、何か夢みたいなことがあれば。
これからもやっぱりこういう人がもう少なくなったもんで、
はい、
手書きの技術を後世に残すために一枚でもこう書き溜めて、おこうと思います。
はい、私たちもね、いつかね、書いていただけるように、素敵な映画に出ようね。
はい、
映画、そっち。
ということで、ね、まだまだお話伺いたいんですけども、お時間が来てしまいました。
はい、
では、キーラさん、一言皆さんにメッセージを最後お願いいたします。
はい、皆さん、今日は本当にありがとうございました。これからも頑張りますので、よろしく。 お願いいたします。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。ということで映画看板職人の木平正信さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。4モールベイはプレゼンツ、アスと映画とみんなのラジオ、イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、続いてはこの方です。
毎度リンリンでございます。お久しぶりです。
2階インポートハウスリンリンさんからまた駆けつけていただきました、うん、はい、林さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日お持ちいただいたアイテムはまず、
うん、まあ新商品の紹介ということで、
はい、
まずこちらから、
うん、はい、
ちょっと揺れてると思うんですけど、
あ、はい、これあれですね、クロス4でしたっけ。
そうです、そうです、
はい、
クロス4が特許を取って女性も発売して、
はい、
人気があって、ね、アイテムもあって、
ネックレスが多かったですか。
そうです ね、
そうです ね、 ね、
あのピアスもありますけど、
ピアスもありました。
キュービックジコニアっていうね、うん、あの人工の宝石を使ったもの で、
で、はい、
なんといってもすごい輝きで、
うん、
すごくさりげないおしゃれな感じのペンダントなのに、
う
ん、1個1万ぐらいで買えるんですよね。そうです、そうです、1万円から1万5000円ぐらい
で、体の動きの揺れでこう輝きをさらにこう、ね、揺れることで放つっていうことですね。
そういうことです。
そで丈夫だからすごい使いやすいんですよ ね、 ね、
その通りです。
おなじみのクロス4なんですが、
う
ん、
はい、実はですね、はい、これがやっぱり、まあ、男の方が、
うん、
自分たちができるやつがないのかと。
あ、メンズってことですか。
そうです、
はいはい、
メンズのこういうやつが揺れるやつが出たと。
へえ、はい、レディースよりだいぶ結構大きめですね。
大きめです、
ね、
だからあのバーンとインパクトあるんで、
うん、
あの目にこう飛び込んでくるっていうか、
ね、かっこいいですね、はい、
クロスをベースにしたものであったりとか。
そうですね、これ
ナイフ、
これがあの
ナイフかな、
ナイフですね、うん、これがあの馬のあの
馬のヒレみたいですね、
はい、へー、かっこいいですね。
かっこいいね。
ボリュームもあるし、カジュアルにもちょっとしたこうきちんとした服装の時にも合うから、うん、
存在感すごくありますよね。
まあやっぱりこれがトレンディーかなと、
うん、
今はね、
ね、これプレゼントにも喜ばれますよね、きっとね、
一押しですね、
すごく素敵だと思います、
ね、かっこいいですよね、
はいはい、熱い。
次にご紹介がですね、
はい、
まあ、うちあの爬虫類得意やっていうのは
そうです、ね、
以前から紹介してますが、
はい、
これは象 の、 あの財布ですね。
象の皮、
はい、ですね、
はい、
全体的にね、象のもの自体があのワシントン条約で売買が禁止されてる商品なんですよね。なんでここにあるんやっていうことは、
お
うおうおう、結局アフリカで一国二国がその象のものを輸出しないとやっていけない国があるんですよ。
あ、はあ、なるほど、
う
ん、
国がやっぱりもう産物の一つとして、
それで日本に1回か2回入ってくるということで、
あ、そのタイミングで入ったものってことですね。
そうです、
すごい貴重なものですね。
まあ希少ですね、
ね、
まあ、それを、まあ、あのこういうグレー色で象の色で作られて、それが、まあ、買ってていただいた人から汚れるんでなんとかならんかなっていうのから、
うん、
このブラックが出たわけです。
あ、もともとはじゃあこの象の色というか、う
ん、
グレーの、ね、
グレーしかなかったんですよね。
今これベルトとお財布がありますけども、
そうです、
ちょっと拝見していいですか。
はい、
すまずは普通の象さんのお色、
うん、
グレーの色ですね。
そうです、そうです。
でもちょっと淡めの色で、うん、まだらになってる感じがまたいい味わいになってますよね。
そうですね、
長財布なんですが、うん、開きますとポケットもたくさんありまして、うん、
カード入れね、
カード入れもいっぱいついてます。
縦にも横にも入りますね、はい、で、はい、札入れがあって小銭入れがチャックでついてて、
うん、
あ、結構街もありますし、
はい、まあ、結構機能的です ね、
機能的ですよね、うんうん、
これのね、あの一番いいところは、はい、うん、強いんですよ。象の皮っていうのはね、すごい長持ちする
んです
。
そうなんですか、
はい、
なんかセカンドバッグも見てるんですけれども、うん、なんか素材感がちょっとベルベットみたいな感じもあるよね、
まあ、見た感じが ねちょっとそんな感じです ね、
ね、なんかベルトもねすごくいい感じで高級感がありますね。
そう、これもなんか使ってるたびにこうさ味が出てきそうな感じがしますよね、
うん、そうですね、
うんうん、
まあ、そんな感じでね、
はい、
今結構注目されてて、
はい、
人気もあって、うん、売れてる商品。
のグレーと、はい、そしてブラックを今回ご用意いただきました、
うん、そうです。
あとはまあ女性ものも ね、
そうですね、
あのもちろんたくさん、
はい、そうですね、
はい、
これからまああのクリスマスなんで、
はい、
どんどんと新しいアイテムが入ってくるんで、
うんうんうん、
まあ、期待していただいていいんじゃないかなとは思います、
はい
はいはい、
ということで、うん、ぜひ皆さんインポートハウスリンリンにお越しいただきたいと思います、
は
い、
本日はどうもありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
いつもどうも。
はい、今週はそろそろお別れです、
はい、
アツとエリカとミ
ス、早っエンディングは
なんかさ、もう今日盛りだくさんだったね、まあ、ゲストの方もあった
し、でもびっくりしたわ今そんなあっさり
まあなんかこういうのもあっていいんじゃないかと、
ま
あ、
びっくりしますね、
ねえ、
意外性がありました、面白かったです。
そうですか、はい、ということでそろそろお別れです
やっぱりか
でもあの本当にね、うん、映画看板職人の木平さん、木平さんの映画看板を見たいよっていう方は、うん、はい、ただいまイベントを開催中でございます。
そうですね、
これはですね、うん、津市文化振興基金自主事業羽田朝子記念映画上映会というものが行われまして、うん、はい、この後11月5日木曜日に見過ぎで、11月14日土曜日にカラスで行われます、はい、それぞれ懐かしい映画がご覧いただけるとともに、うん、その時代の木平さんが手掛けた映画看板もご覧いただくことができます、うん、でこの羽田朝子さんというのはね、うんうん、あのご両親は津出身の方で、もともと日活撮影所に就職して、あの石原裕次郎さんの付き人をされていた方なんです、はいはい、もう亡くなられたんですが、はい、ぜひあの父母の故郷である津市に文化的芸術的な事業、できれば映画の分野で役に立ててくださいということで、あの彼女が残されたものをですね、津市にぜひこれを役立てていただきたいということでいただいたそうなんですね、はい、なのでいろいろ移送をしていただいたということもありますので、
う
ん、
ね、
その関係で行われている上映会です、うん、ぜひ気になる方は、うん、羽田朝子記念映画上映会と調べていただければと思います、うん、そうですね、はい、さあ、次回公開録音です。
はい、次回は11月3日火曜日祝日文化の日ですね、
はい、
はい、この日に行います。
この時は津ゆかりの、うん、あのスペシャルゲスト、はい、あずさんが登場します、
う
ん、
そうです、
ね、今回あつとゆかとみんなのラジオは2回目のご出演と、
ね、
いうことになりますので、はい、あずさんとあつさんだけでお送りしますので、はい、私えりかはねこの日はすみませんお休みさせてもらいますが、
はい、
津出身のアーティストのあつとあずでお送りする、はい、みんなのラジオ、ぜひ11月3日皆さんお越しください。
はい、お待ちしてます。
はい、それではそろそろお別れです、はい、あつとえりかとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターあつと
多田えりかでした。
バイバイ、バイバイ。